四面、市民生活、七年度国民健康保険税、国保税の税率などが決定しました。東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例が、7年第1回市議会定例会で可決しました。今回の改正は、地方税法施行令の改正に即して、課税限度額の引き上げと低所得者にかかる保険税の軽減の見直しを行い、総額約7500万円の税率などの改定を行いました。加入者1人当たり平均で年額3095円の引き上げとなります。7年度の都への納付金額は減少したものの、引き続き高い水準であり、国保税収だけでは追いつかない厳しい財政運営が続いています。市の国保の現状についてご理解とご協力をお願いします。国保の財政状況。国保は国民皆保険制度の最後の砦として基盤的役割を担っていますが、近年の急速な高齢化の進展や低所得者の増加、医療費水準の高騰などの要因で、国保財政は一層厳しさを増しています。平成30年度の国保制度改革により、都が共に保険者となり、財政運営の責任主体となったことから、国保財政は安定化に向けた一歩を踏み出すことができたものの、都への納付金額は高い水準を維持し、厳しい財政運営が続いています。本来は公費による負担と加入者の皆さんからいただく国保税によって制度の運営に必要な費用を賄うべきですが、所得に対する税負担が重くなりすぎてしまうことから、課税すべき額の一部を一般会計からの赤字繰り入れ、5年度決算では6億2500万円や、国保事業運営基金、貯金の取り崩しにより補ってきました。改正の内容。市では、健康情報提供サービス、ケンコムの利用促進や、ジェネリック医薬品の使用促進、特定健診の受診率向上、柔道整復などの受診適正化などを通じて、医療費の抑制に取り組んでおり、一定の効果が挙げられているところですが、近年の一人当たりの医療費の推移は増加傾向にあります。また、7年度に市が都に納める国保事業費納付金は約34億200万円に上り、国保財政の収支などを加味すると、約5億9200万円の財源不足が見込まれますが、社会経済情勢などを鑑みながら、国保制度運営を維持するために国保税率などを改めました。図参照。1人当たり納付金額の推移の図があります。図の説明。年度ごとの1人当たりの納付金額が棒グラフで表されています。左縦軸は金額、下横軸は年度。年度、金額の順に読みます。令和3年度、179,710円。4年度、189,368円。5年度、203,623円。6年度、213,354円。7年度、203,341円。東京都資料から作成、医療、後期、介護ごとに算出し、合算した金額です。図の説明、終わり。税制改正に伴う改正としては、課税限度額を見直し、医療分を65万円から66万円に引き上げ、後期高齢者支援分を 24万円から26万円に引き上げたことにより、今回引き上げが見送られた介護分を合わせた課税限度額は109万円となりました。表参照。税率等改定表があります。表の説明。項目、年度、所得割率、均等割額、課税限度額の順に読みます。項目、年度、医療分、6年度、所得割率、5.81%、均等割額、3万5900円、課税限度額、65万円、医療分、7年度、5.92%、3万8300円、66万円。後期高齢者支援分、6年度、2.18%、1万3200円、24万円。後期高齢者支援分、7年度、2.23%、1万3600円、26万円。介護分、6年度、1.94%、1万4400円、17万円。介護分、7年度、1.99%、1万4700円、17万円。表を終わります。課税限度額の引き上げにより、所得に応じた税率の改定ができることから、中低所得者の負担増を抑制する効果があります。また、軽減の見直しでは、経済動向を踏まえて5割と2割の軽減判定所得を前年度に引き続き引き上げを行っています。この見直しにより、保険税の軽減が受けられる所得の範囲が拡大します。なお、今年度の予算編成にあたっては、保険税抑制分としての約3億4200万円を含む約4億3100万円の一般会計からの法定外繰り入れ財源不足の補填を行いました。また、前年度は国保事業運営基金、貯金から1億円投入し財源不足の補填を行いましたが、今年度は残高が約1700万円と少ないことから、国保事業運営基金、貯金による財源不足の補填は行っていません。問い合わせ、保険年金課国民健康保険係、電話 042-470-7733。 7年度後期高齢者医療制度保険料の軽減特例。後期高齢者医療保険料以下保険料は一定の金額を負担する均等割額と前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額を被保険者一人一人に納めていただくものです。図参照。7年度の年間保険料額の算出式の図があります。図の説明。均等割額、被保険者1人当たり47,300円、プラス、所得割額、付加の元となる所得金額、かける所得割率 9.67%、イコール、年間保険料額、100円未満切り捨て、付加限度額80万円。なお、付加の元となる所得金額とは、前年の総所得金額や山林所得金額並びに株式、長期、短期、譲渡所得金額などの合計から、地方税法に定める基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円を控除した額です。雑損失の繰越控除額は控除しません。図の説明終わり。 後期高齢者医療制度では次のとおり保険料の軽減措置を実施しています。均等割額の軽減、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに均等割額を軽減します。制度改正に伴い7年度の軽減判定基準が見直されます。具体的には均等割5割2割軽減判定基準のうち被保険者数に乗ずる金額が5割軽減は30万5000円、2割軽減は56万円にそれぞれ引き上がります。表1参照。表1均等割額の軽減。表の説明。総所得金額等の合計が下記に該当する世帯、軽減割合の順に読みます。総所得金額等の合計が下記に該当する世帯、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円以下、軽減割合7割、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円プラス、30万5000円かける被保険者の数、以下、5割、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円プラス、56万円かける被保険者の数、以下、2割。なお、65歳以上、7年1月1日時点の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円、高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。世帯の判定は毎年度4月1日時点、年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時で行います。年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える、または給与収入が55万円を超える、被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。表の説明、終わり。所得割額の軽減。所得が基準額を超えない被保険者は、所得割額が軽減されます。表2、参照。表2、所得割額の軽減。東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減。表の説明。付加の元となる所得金額、軽減割合の順に読みます。付加の元となる所得金額、15万円以下、軽減割合 50%、20万円以下 25%、表を終わります。被扶養者軽減。後期高齢者医療制度の対象になった日の前日まで、会社の健康保険、国保、国保組合を除く、などの被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減。所得割額は当面の間かかりません。表3参照。表3被扶養者だった方の軽減。表の説明。均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減。加入から2年経過後、軽減なし。所得割額は いずれも負担なし。表を終わります。なお、低所得による均等割額の軽減、表1参照に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。表1、均等割額の軽減。表の説明。総所得金額等の合計が下記に該当する世帯、軽減割合の順に読みます。総所得金額等の合計が下記に該当する世帯、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円以下、軽減割合7割、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円プラス、30万5000円かける被保険者の数、以下、5割、43万円プラス、年金または給与所得者の合計数マイナス1、かける10万円プラス、56万円かける被保険者の数、以下、2割。なお、65歳以上、7年1月1日時点の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円、高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。世帯の判定は毎年度4月1日時点、年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時で行います。年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える、または給与収入が55万円を超える、被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。表の説明、終わり。問い合わせ、制度については、広域連合お問い合わせセンター、電話、0570-086-519、IP 電話の方は03-3222-4496、ファックス0570-086-075、または広域連合ホームページ東京生き生きネットをご覧ください。個別の相談は市保険年金課高齢者医療係、電話042-470-7846、東京生き生きネットの二次元コードがあります。国民健康保険柔道整復師等施術状況の確認。市では医療費適正化への取り組みとして、被保険者が国民健康保険を使って柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師の施術を受けた場合に、施術方法や保険請求内容が適正かどうかの点検を行っています。施術内容の確認を文書で行う場合がありますので、負傷部位や施術内容、施術年月の記録、領収書などは保管していただき、紹介文書が届いた場合には確認をお願いします。問い合わせ、保険年金課国民健康保険係、電話 042-470-7733。
ごめん。市民生活。7年度固定資産税、都市計画税のあらまし。固定資産税、都 都市計画税。固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、焼却資産を所有する方が、その資産価値に応じて納める税で、税率は 1.4% です。都市計画税は、毎年1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に土地、家屋を所有する方が、その資産価値に応じて納め、都市整備などの費用に充てられる目的税で、税率は 0.24% です。固定資産税、都市計画税の税額は、課税標準額×税率により算出されます。課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、法律に基づく課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低くなります。土地の価格、税負担。土地の価格は原則として、3年ごとに価格の見直し、評価替えを行う制度が取られています。直近の評価替えは6年度に行われ、原則として7年度は6年度の価格を据え置きますが、地価の下落により据え置くことが適当でない場合は、下落修正を行います。7年度においても、税負担の公平性という観点から、個々の土地の価格に対する前年度課税標準額の割合、負担水準の均衡化を図る調整措置、負担調整が継続されます。家屋の評価、税負担。7年度は6年度の評価額を据え置きます。また、次の期間に新築され、固定資産税の新築軽減が適用されていた家屋は、6年度で軽減の適用が終了となり、本来の税額に戻ります。対象家屋。1、令和3年1月2日から4年1月1日に建築された一般住宅。次の2以外の家屋。2、平成31年1月2日から令和2年1月1日に建築された3階建て以上の中高層耐火住宅など。固定資産税、都市計画税の納税通知書を発送します。固定資産税、都市計画税の納税通知書を5月1日木曜日に発送します。第1期の納期限は6月2日月曜日です。なお、課税明細書と納税通知書を1冊にまとめています。また、共有物件の納税通知書は代表者以外の共有者にも送付しています。支払い用の納付書は代表者のみに送付。問い合わせ、課税課、土地資産税係、家屋資産税係、電話 042-470-7777、内線 2338-2339-2341 から2344。市税、料などの納付には口座振替のご利用を。口座振替は、ご指定の金融機関の口座から、納期限の日に自動的に期別分を引き落とす制度です。ご自身で納付する手間が省け、納め忘れがなくなるなどの利点があります。ぜひご利用ください。 税科目、市民税、都民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、所有するすべての車両が対象、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、利用可能な金融機関、西部信用金庫、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、きらぼし銀行、東和銀行、最強信用金庫、東京信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、中央労働金庫、東京未来農業協同組合、東京都新連及び東京都の各農協、ゆうちょ銀行、郵便局。なお、生体認証 IC カードなど、一部お取り扱いできないカードもあります。申し込みについて、市内の金融機関で手続きができます。なお、西部信用金庫、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、東和銀行、最強信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局からの振り替えをご希望の場合は、市役所、納税課、保険年金課、介護福祉課で手続きも可能です。キャッシュカードを機械に読み込ませることで、振り替え口座の登録が簡単にできます。持ち物、市内の金融機関、預貯金通帳、通帳届出印、納税納付通知書、市役所、納税課、保険年金課、介護福祉課、丸一、西部信用金庫、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、東和銀行、最強信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局の口座のキャッシュカード、本人名義。丸2、キャッシュカードの暗証番号。丸3、手続きに来られる方の本人確認ができるもの。マイナンバーカード、運転免許証、保険証など。なお、預貯金通帳の届出印は不要。ご注意、口座振替をお申し込みいただいた日によって、振替の開始期は異なります。その他、市外の金融機関をご利用の方や、多忙のため来庁される時間がない場合などは、口座振替依頼書を郵送しますので、納税課管理係へご連絡ください。必要事項をご記入の上、納税課宛に郵送していただければ、市が手続きを代行します。問い合わせ、納税課管理係、電話 042-470-7729。 子どもと教育、ひとり親家庭ホームヘルプサービス。市では、日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対し、 児童の見守りや食事の世話などをお手伝いするホームヘルパーを派遣しています。派遣回数、時間、原則として月に12回まで、午前7時から午後10時で1日1回8時間以内、1時間単位。援助内容、食事の世話、住居の清掃、被服の洗濯、育児など。費用、所得に応じて費用負担があります。派遣対象、市内に居住し、次の括弧1から括弧7のいずれかに該当するため、家事、育児などの日常生活に支障をきたしていると認められる家庭。括弧1、一人親家庭となって2年以内。括弧2、技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している。括弧3、就職活動等自立促進に必要と認められる。括弧4、疾病、出産、看護、事故、学校行事の参加等、一時的に支援が必要。括弧5、乳幼児または小学校に就学する児童を養育していて、就業上の理由により帰宅時間が遅くなるなど、所定内労働時間の就業を除く。括弧6、小学校3年生以下の児童の保護者が、就業の事情により支援を必要とし、前期、括弧1から括弧5に該当しない。括弧7、その他、一人親家庭のため、ホームヘルプサービスが必要と認められる。問い合わせ、児童青少年課、女性支援係、電話、042-470-7736。囲み記事。4月1日付、市人事異動。市では、4月1日付で、部課長及び係長、係員の異動を行いました。部課長級の異動は次の通りです。部長級、市民部長、前職、企画経営室財政課長、片山秀則、環境安全部長、県危機管理室長、前職、市民部長、関智則、都市建設部長、前職、都市建設部、都市計画課長、道辻正信、教育部参事、県指導室長、事務取扱い、前職、東京都、上松久美子。課長級、企画経営室主管、県環境安全部主管、前職、環境省、井上由美子。企画経営室、行政経営課、公共施設マネジメント担当課長、前職、市民部産業政策課長、県農業委員会事務局長、板倉正也。企画経営室財政課長、前職、環境安全部ゴミ対策課長、山口博之。総務部職員課長、前職、総務部職員課長兼主査事務取扱い、栗岡直也。市民部産業政策課長兼農業委員会事務局長、前職、福祉保健部障害福祉課長、飯田義則。環境安全部ゴミ対策課長、前職、総務部職員課長補佐県主査、県企画経営室、行政経営課長補佐、県主査。 緒方智和、福祉保健部障害福祉課長、前職教育部教育総務課長、田中成彦、福祉保健部保険年金課長、前職会計課長、後藤久志、子ども家庭部児童青少年課長、前職福祉保健部保険年金課長、桜井恵子、都市建設部都市計画課長、前職総務部総務課長補佐兼主査、田村康則、都市建設部施設建設課長、前職都市建設部施設建設課長兼工事係長事務取扱い、平山茂和、会計課長、前職子ども家庭部児童青少年課長、湯毛武氏、教育部教育総務課長、前職企画経営室行政経営課公共施設マネジメント担当課長、藤達也、教育部障害学習課長兼スポーツ振興係長事務取扱い、前職教育部障害学習課長桜井正樹。問い合わせ職員課、電話 042-470-7716。 コンビニ交付手数料の100円減額を継続します。市では利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード、個人番号カードをお持ちの方が、各種証明書を全国のコンビニエンスストアなどで取得できるコンビニ交付サービスを実施しています。4年11月1日から、コンビニ交付サービスでの各種証明書交付にかかる事務手数料を、100円減額していますが、7年度も引き続き100円減額を継続しますので、ぜひご活用ください。コンビニ交付手数料一覧、1通あたりの表です。証明書の種類、減額期間中のコンビニ交付手数料1通あたり、注意事項の順に読みます。証明書の種類、住民票の写し、減額期間中のコンビニ交付手数料、1通あたり、200円。注意事項、本人及び同一世帯の方のみ取得できます。除住民票及び改正現住民票は取得できません。マイナンバー、個人番号及び住民票コードは記載できません。印鑑登録証明、200円。本人の分のみ取得できます。事前に印鑑登録をする必要があります。戸籍全部、個人事項証明書、350円。東久留米市に本籍を有する方のみ取得できます。除籍戸籍証明書、改正現戸籍証明書及び戸籍の付票は取得できません。課税・非課税証明書、200円。本人の現年度分、前年度分のみ取得できます。納税証明書、200円。本人の現年度分、前年度分のみ取得できます。7年12月28日で納税証明書のコンビニ交付サービスは終了します。表終わり。問い合わせ、市民課住民記録窓口係、電話 042-470-7722。
6面子供と教育。 子供の学習支援利用者募集。経済的事情などにより、学習の機会が少ない、学習の不安を相談できる場所が欲しい、といったご家庭のお子さんに学習支援を行っています。詳細は、市ホームページをご確認ください。日時、平日午後5時から9時、および土曜日、日曜日、祝日午後1時から5時の各1日。対象、市内在住の中学生。費用、無料。問い合わせ、福祉総務課、電話 042-470-7741。市ホームページの二次元コードがあります。病児保育事業。病児保育事業は、病中または病気の回復期にあって、集団保育が困難な期間、専用スペースなどにおいて、保育及び看護ケアを行う事業です。市内では、幸町診療所併設の子ども専用室メグの部屋で実施しています。場所、幸町 5-7-1、電話 042-420-9095。開所時間、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日、8月中旬、お盆の時期、年末年始、及び医師不在時は休所。対象年齢、満1歳から小学校低学年の病中及び回復期のお子さん。利用方法、要事前登録。午前10時以降に問い合わせの上、健康な状態のお子さんと一緒に、メグの部屋まで登録にお越しください。登録の際には、健康保険証、または資格確認書、母子健康手帳、お薬手帳お持ちの方を持参してください。費用、1、登録料、年間2000円。2、保育料、4時間まで2000円。4時間以上4000円。時間外延長30分ごと600円。問い合わせ、子育て支援課施設給付係。電話 042-470-7745。ファミリーサポートセンター会員募集。ファミリーサポートセンターは、お子さんを預けたい人、協力したい人からなる有償の相互援助活動です。利用したい人、協力したい人ともに、まずは事業説明会にご参加ください。日時、5月14日水曜日、午前10時から11時。場所、東部地域センター会議室。定員、先着10人、事前予約制。持ち物、事前送付資料、入会希望者、保護者の顔写真、本人確認書類、運転免許証など。その他、登録後、次のことが必要です。会員同士の顔合わせ。サポート会員の場合、講習会の受講。申し込み、5月7日水曜日までに、電話で同センターへ。サポート会員講習会。お子さんの預かりや送迎をお手伝いする、有償の助け合い活動です。週1回など、空いた時間でご協力ください。日時、6月3日火曜日から20日金曜日のうち7日間、予定。場所、中央町地区センター、 ワクワク健康プラザほか、対象、市内、近隣市にお住まいの方で、20歳以上の心身ともに健康な方で、事業説明会に参加し、理解と熱意を持って活動できる方。その他、活動時の謝金は1時間700円から900円。定員、先着20人。申し込み、5月23日金曜日まで。問い合わせ、同センター、電話 042-475-3294。高齢者、福祉。障害がある方のための手当。7年4月分より、特別障害者手当、障害児福祉手当額が、表の通り改定されました。改定後、手当額一覧の表です。手当5項目あります。対象、手当額の順に読みます。手当、特別障害者手当。対象、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方。ただし、施設入所者及び病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方は支給されません。なお、本人及び扶養義務者等の所得制限あり。手当額29,590円。障害児福祉手当。20歳未満で精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。なお、本人及び扶養義務者等の所得制限あり、また、施設入所者及び障害年金等の受給者には支給されません。16,100円。心身障害者福祉手当。次の1、2のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1、2級。愛の手帳1から3度。脳性麻痺または進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳以上の方。2、身体障害者手帳3、4級の方。愛の手帳4度の方。難病医療費助成受給者の方。なお、20歳以上は本人。20歳未満は扶養義務者の所得制限あり。また、施設入所の方、65歳以上で新たに対象要件を満たした方、児童育成手当の障害手当を受給中の方は受給できません。1、15,500円。2、4,000円。心身障害者福祉手当住宅加算。次の1、2のすべてに該当する方。1、手当月額15,500円の心身障害者福祉手当を受給している方。2、市内の民間アパート、借家等にお住まいで、市より他の住宅扶助を受けていない非課税世帯の方。3,500円。重度心身障害者手当。常時特別な介護を必要とする65歳未満の重度心身障害者で、次の1から3のいずれかに認定された方。1、重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方。2、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方。3、重度の肢体不自由で四肢機能が失われ座っていることが困難な方。なお、都が直接判定を行います。 20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者の所得制限あり、また、施設入所者及び継続して3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。6万円。表終わり。問い合わせ。障害福祉課。電話 042-470-7747。幸い福祉センター。サオリオリ講座。受講者募集。日時、毎月第2、第4火曜日、午前10時から正午。場所、幸い福祉センター。対象、市内在住で知的障害、または身体障害をお持ちの15歳以上の方。定員、若干名。費用、材料費、実費。申し込みと問い合わせ。同センター。電話 042-477-2711。平日午前9時から午後5時。第12回特別弔慰金の受付。戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔意金、記名国債を支給します。申し込み。事前に電話で福祉総務課へ予約の上来庁を。問い合わせ、福祉総務課福祉政策係。電話 042-470-7777。内線2510から2512。認知症介護者家族会。認知症のある方を介護するご家族の方。一人で介護の悩みを抱えていませんか？日々のことや心配事など気軽に話し、ほっとできる場所として開催しています。5月は中部西部地域包括支援センター主催です。6月は東部地域包括支援センターで開催します。中部地域にお住まいの方、対象地域、学園町、ひばりが丘団地、本町、中央町、幸い町、南沢、前沢1丁目から3丁目、南町。日時と場所、5月12日月曜日、午後1時15分から2時半、中央町地区センター第1会議室。申し込みと問い合わせ、中部地域包括支援センター。電話 042-470-8186。または042-451-5121 へ。西部地域にお住まいの方。対象地域、前沢4丁目5丁目。滝山、下里、柳久保。伸び止め八幡町弥生。日時と場所、5月9日金曜日、午後1時15分から2時半、西部地域センター第2講習室。申し込みと問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話 042-472-0661 へ。住環境。4月29日火曜日祝日のゴミ収集。4月29日は祝日ですが、平日と同様に収集します。ゴミと資源物は、 決められた収集日の当日、午前8時半までに出してください。小型配家電類を除く全品目が個別収集です。ゴミ収集日や分別などのゴミ出しルールは、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117。粗大ゴミの申し込みは、電話 042-473-2118、またはインターネットで、市ホームページの二次元コードがあります。家族で災害時の行動について確認を。家族が学校や仕事で外出中に大地震が発生すると、帰宅困難になったり、連絡がつかなくなる場合があります。そのため、日頃から自宅や地域が大地震などにより被災した場合に備え、安否確認の方法や避難場所について話し合っておきましょう。市ホームページに掲載されている防災マップや洪水ハザードマップで避難場所のほか、災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板の使い方、防災行政無線放送の内容確認の方法が確認できます。問い合わせ、東久留米消防署防火査察係、電話 042-471-0119、市ホームページの二次元コードがあります。環境影響評価書案の縦覧閲覧。事業所から仮称グローブライド未来フィールドプロジェクトに関する環境影響評価書案が提出されたため、公示の上縦覧等を行います。縦覧閲覧期間、4月22日火曜日から5月21日水曜日。縦覧場所、市環境政策課、市役所5階、都環境局総務部環境政策課、都庁第二本庁舎19階、都多摩環境事務所管理課、立川合同庁舎3階、小平市役所環境政策課、市役所4階、閲覧場所、市政情報コーナー、市役所1階、中央、滝山、東部、ひばりが丘の各図書館、各施設の閉庁日、休館日を除く。問い合わせ、都環境局総務部環境政策課、電話 03-5388-3406。七面、住環境、空き家相談会、空き家の維持管理や売却等の処分、相続登記など、様々なお悩みについて、市と協定を結んでいる各分野の専門家がお話を伺います。空き家は近隣の方々から、市へ多くの相談が寄せられます。空き家を放置すると樹木や雑草の繁茂、家屋の破損などが発生し、敷地内のみならず周辺にも悪影響を及ぼします。お持ちの空き家でお困りの方は、この機会にぜひ相談会へお越しいただき、お気軽にご相談ください。日時、5月10日土曜日午後1時半から。場所、市民プラザ、市役所1階。対象、空き家を所有管理している方。定員、先着20組。事前予約制。予約がない場合も、枠に空きがあれば当日受付できます。申し込み、 4月15日火曜日から5月9日金曜日に、市ホームページの申請フォーム、または電話で、環境政策課、生活環境係、電話 042-470-7753 へ。問い合わせ、同係。空き家相談会のチラシの画像と、市ホームページの二次元コードがあります。宅地内の雨水浸透マス、および雨水タンクの設置補助。地表面のコンクリートやアスファルト化などによる雨水の地下浸透量の減少は、湧水や河川の水量に影響を与えます。雨水浸透マスは、屋根に降った雨水を地下へ戻し、地下水を灌溶する効果が期待できます。また、雨水タンクは河川への雨水の流出を制御する効果が期待できます。市内の豊かな水辺環境を保全するため、皆さんのご協力をお願いします。既存住宅に雨水浸透マスを設置する際の補助金。申請対象者、敷地が1000平方メートル未満の既存の個人住宅、新築、増築などを除く一般住宅で、東久留米市宅地開発等に関する条例に該当しない住宅を所有する方。補助金額、設置状況により経費の全部または一部を補助。申請期日、12月26日金曜日まで。雨水タンクを設置する際の補助金。申請対象者、市内で個人が所有する住宅等に雨水タンクを設置し、使用する方。敷地面積が500平方メートル以上の新築住宅を除く。補助金額、本体価格の一部を補助。申請期日、12月26日金曜日まで。申し込みと問い合わせ、環境政策課、電話 042-470-7753。雨水浸透マスの構造と、雨水浸透の仕組みと、雨水タンクの外観の図があります。囲み記事。東久留米市パークマルシェ in 上野原東公園。緑とオープンスペースにとどまらない、新しい時代の公園のあり方を、市民民間事業者の皆様に広くご理解いただくことを目的として、上野原東公園でマルシェを開催します。日時4月26日土曜日、午前10時から午後3時、雨天悪天候の場合中止。場所、上野原東公園、上野原 2-3。出展者、表の通り。出展者一覧の表です。出展内容は予告なく変更となる場合があります。ワークショップ物販。屋号、内容の順に読みます。出展は15店舗です。屋号、ル・プティ・シャトー。内容、カラフルホイップ、リボン作り。サオリビオリ、ジュエリーポット、オーロラバッグ、キャンディーバッグ、クラリティープランプ、キャンドル、キーホルダー、ボールペン、スターフィールド、惑星ランタンのワークショップ、色の輪、サンキャッチャー、耳つぼラブエックス、耳つぼセラピー、プチトレゾール、カスタムアイテム、ボールペン、シャーペン、タッチペン、コーム、高夏、 クリアアイテムのシールデコ、ボトルジオラマ、ヤミー食品サンプル体験、ポシコ、小さな吊るし型の一輪挿しワークショップ、スマイルガレージ、ハワイアンアロマの芳香剤、LED キャンドル、ハワイアンソルト、花と暮らし、ドライフラワーを使ったワーク、ユメディンブルーアート、SDGs なキラキラ透明絵の具を使用した色塗り、ハルプラスライフジュエリー、布造り、キーホルダー、イヤリング、晴れたね、ハンドメイド布小物、キッチンカー、屋号、内容の順に読みます。出店は8店舗です。屋号、辰巳屋、内容、たこ焼き、37サンデリ、韓国料理、ドリンク、チュロス、生ドーナツ、トビーズカフェ、クレープ、かき氷、トゥインクル、ジャック東京、アイスクリーム、ノウイート、ホットドッグ、ワイズバーガー、ハンバーガー、ポテト、ナゲット、ドリンク、チュロモス、チュロス、ドリンク、オッタントットダイナー、ローストビーフ丼、イタリアンランチボックス。今日終わり。ご注意、来客用駐車場がありませんので、自転車、徒歩、または公共交通機関でご来場ください。問い合わせ、環境政策課、緑と公園係、電話、042-470-7753。上野原東公園の画像があります。ワークショップを開催します。子供の広場についてみんなで考えるワークショップ。市では8年度に既存の子供の広場についてインクルーシブ、障害の有無や年齢、性別、国籍などに関係なく、あらゆる子供たちが一緒に遊べる環境の視点を持った再整備を予定しています。7年度には整備に先立ち、場所や内容について参加者みんなで考えるワークショップを開催します。みんなで遊べる広場の整備に向けて、一緒に考えてみませんか。日時、5月18日日曜日、午前10時から2時間程度。場所、市役所7階会議室。対象、市内在住の小学3年生から6年生。定員、30人。応募多数の場合は抽選。その他、当日は参加者6人程度のグループごとに意見交換を行います。各グループに話し合いをサポートするファシリテーター、進行役がつきます。ワークショップへの参加が初めての方でも気軽にご参加ください。申し込み、4月15日火曜日から30日水曜日に申し込みフォームで、問い合わせ、環境政策課、緑と公園係、電話 042-470-7753。 申し込みフォームの二次元コードがあります。環境脱炭素ワークショップ。市では、次期環境基本計画の策定に向けた取り組みを進めています。10年後の東久留米市の姿、将来の環境像、地球温暖化対策などについて意見交換をしてみませんか？日時と内容、第1回5月18日日曜日、 午後2時から東久留米市の10年後の姿、将来の環境像について。第2回6月29日日曜日午後2時から地球温暖化、脱炭素の視点で東久留米を考える。いずれも2時間程度。場所、市役所7階会議室。対象、市内在住在勤在学の中学生以上で、第1回、第2回ともに参加できる方。定員20人。応募多数の場合は抽選。その他、当日は参加者5人程度のグループごとに意見交換を行います。各グループに話し合いをサポートするファシリテーター、進行役がつきます。ワークショップへの参加が初めての方でも気軽にご参加ください。申し込み、4月15日火曜日から30日水曜日に申し込みフォームで。問い合わせ、環境政策課、計画調整係、電話 042-470-7753。申し込みフォームの二次元コードがあります。
八面、お知らせ、市民アンケート調査実施。市が実施している様々な行政サービスに関する成果や実績などを把握するため、市民アンケート調査を実施します。市内在住の18歳以上の方の中から、無作為に3000人を抽出し、4月下旬に調査はがきを送付する予定です。はがきが届いた方は、原則、インターネットからの回答をお願いします。調査結果は市ホームページなどで公表します。問い合わせ、行政経営課、電話 042-470-7704。 はがきのイメージの画像があります。スポーツセンター全館閉館などの延期。広報6年12月15日号でお知らせしました、同センターの全館閉館及び一部施設の利用停止は延期となっています。詳細は決まり次第お知らせいたします。利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。問い合わせ、障害学習課。電話 042-470-7784。 園農ボランティア募集。市内の農家さんの農作業を手伝っていただける園農ボランティアを募集します。この園農ボランティア養成事業では、半年間程度農業に関する講義や視察、農家での実習を受けていただいてから、ボランティアを行えるので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。説明会を開催しますので、市ホームページなどで内容をご確認の上ご応募ください。日時、5月14日水曜日、午前10時半から正午。場所、市役所7階702会議室。内容、事業説明、実習受け入れ農家との顔合わせ。対象、18歳から75歳で健康な方。ご注意、ボランティア活動のため、賃金や交通費、弁当代などの報酬の支給はありません。無償での活動であることをご理解いただいた上でご応募ください。申し込み、4月30日水曜日までに必着。市ホームページまたは産業政策課窓口市役所6階で配布している 参加申込書に必要事項を記入の上、郵送。郵便番号 203-8555。市役所産業政策課宛。電子メール sangyosaku@citygashikurume.lg.jp または当課へ持参を。閉庁日時を除く。問い合わせ。当課農政係。電話 042-470-7743。市ホームページの二次元コードがあります。市内情報の検索はくるくるチャンネル。東久留米の情報サイトくるくるチャンネルは市内情報が満載です。市内や近隣の役立つ情報を簡単に検索できるサブサイト、くるくる案内所では、ハッシュタグ、くるくる案内所をつけて、SNS で情報共有もできます。ぜひ、新生活にもご活用ください。出張くるくるチャンネル案内所。サイトに登録を希望される団体の受付や、SNS の使い方などを対面で相談できます。日時、5月21日、7月16日、いずれも水曜日、午前10時から11時45分。場所、市役所1階屋内広場。その他、詳細はくるくるチャンネルホームページをご覧ください。問い合わせ、市コミュニティサイト運営委員会事務局、電子メール、kuru-chan@jcom.zaq.ne.jp、または生活文化課市民共同係、電話、042-470-7738。当チャンネルホームページの二次元コードがあります。小山茶園サポーターズクラブメンバー募集。小山茶園は東久留米市の北部小山地域に広がる小山緑地保全地域の一角にあるお茶畑です。同クラブはお茶と自然を愛する市民のボランティアで、お茶の木の管理作業をし、毎年美味しいお茶を作って、市内のイベント時に活用したり、消費者啓発活動を行ったりしています。今年もメンバーを募集しますので、興味のある方はぜひご入会ください。日時、3月から10月の毎月第2、第4土曜日、午前9時から11時ごろ。場所、小山緑地保全地域内茶畑、小山 1-16。申し込み、電話で生活文化課へ、随時受付。問い合わせ、同課市民共同係。電話、042-470-7738。小山茶園の画像があります。職員募集。会計年度職員募集。募集の詳細は市ホームページをご覧ください。全体共通事項。市の規則に基づき、交通費等が別途支給されます。健康保険。厚生年金、雇用保険の加入あり、勤務日数、勤務時間による。市ホームページの二次元コードがあります。括弧1、公立保育園の看護師。 会計年度任用職員、専門職。任用期間、6月1日から8年3月31日。勤務時間、丸1、午前8時半から午後5時15分、月16日。丸2、午前8時半から午後5時、月16日の間で、勤務時間、勤務日数は応相談。勤務場所、前沢保育園、前沢 1-5-30。募集人数、1人。報酬、丸1、月額243,850円。丸2、時給1,922円。申し込み期間、5月9日金曜日まで。問い合わせ、子育て支援課保育幼稚園係。電話、042-470-7745。括弧2、交通用語員、会計年度任用職員、アシスタント職。任用期間、任用の日から8年3月31日、終了後再度任用の場合あり、勤務時間、月曜日から金曜日、週2日から5日、午前7時半から8時半、および午後1時から4時、勤務校により異なります。勤務場所、各一律小学校の通学路。募集人数、若干名。なお、欠員の生じた小学校と条件が合えば、面接の上、任用。報酬、午前は時給1292円。午後は時給1192円。問い合わせ、学務課学事係。電話042-470-7779。観光書など、偽都税メール、電話にご注意ください。都税事務所の職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭を騙し取ろうとする事例が発生しています。不審に感じた場合は、即答せずに、問い合わせ先までご連絡ください。また、万が一被害に遭われた場合は、すぐに警察にご連絡ください。問い合わせ、東京都主税局総務部総務課相談広報班。電話03-5388-2925。特設行政相談、無料、予約不要、対面。行政に関する困りごとはありませんか？日時、5月8日木曜日午前10時から午後5時。受付は午後4時半まで。場所、東京総合行政相談所、豊島区南池袋 1-28-1。西武池袋本店7階、行政・法律・暮らしの相談コーナー。内容、登記・相続・税金・その他行政などの困りごとについて、先着順で相談時間は1件あたり原則20分以内。費用、無料。その他、参加機関は、東京法務局、弁護士会、税理士会、関東管区行政評価局。主催は、総務省関東管区行政評価局、東京行政評価事務所。申し込み、当日会場で。問い合わせ、東京総合行政相談所。電話03-3987の 0229。老い自宅講座、老後の暮らしを考える。昨年度大好評につき、今年度も開催決定。自分らしく生き抜くためのメッセージノートの作成方法や、記しておくこと、活用できる社会制度、介護保険制度、医療保険制度、成年後見制度について学びます。日時、6月5日木曜日午後2時から3時半。場所、市民プラザホール、市役所1階。対象、市内在住の方。定員、先着40人。講師、黒川正美氏と消費者啓発員。費用、無料。申し込み、4月15日火曜日から5月30日金曜日に、申し込みフォームまたは電話で市社会福祉協議会へ。問い合わせ、同協議会。電話、042-479-0294。ファクス、042-476-4545。申し込みフォームの二次元コードがあります。市民伝言版。会員募集。魔法の塗り絵を楽しむ会。日時、月1回。金曜日午前10時から正午。場所、東部地域センター。費用、会費月2000円。その他、集中によるリラックスと解放を楽しむ会です。持ち物、12色以上の色鉛筆と鉛筆削り。問い合わせ、早瀬。電話、080-3030-0283。東久留米春光会。日時、月2回。第1、第3火曜日、午後1時から5時。場所、西部地域センター。費用、会費、月2000円。その他、歌って、笑って、楽しい教室です。参加をお待ちしています。問い合わせ、中野。電話、090-3805-0800。東久留米編集次会。日時、毎月月曜日と水曜日の各2回。午前10時から正午。場所、障害学習センター。費用、入会金500円。会費月3000円ほか。その他、午後の場合もあり、スケペンとボールペン。初級から上級まで。問い合わせ、松本。電話、090-9956-5870。囲碁の会。日時、毎週火曜日午後1時から5時。場所、東部地域センター。費用、会費月500円。その他、休医者から有段者まで、みんなで囲碁を楽しんでいます。見学できます。問い合わせ、林。電話、090-9319-7722。バラの会。日時、月2回。土曜日午後1時から3時。場所、スペース105、市役所向かい、ほか。費用、会費、月2000円。その他、優しい先生と一緒に バラの会でステップを踏んでみませんか？問い合わせ、阿久津、電話、042-476-1106、催し、相続、空き家、遺言の相談会、NPO 法人、ブループレートプロジェクト。日時、4月20日日曜日から5月31日土曜日の毎日午前9時から午後6時。場所、障害学習センターほか。費用、無料。その他、完全事前予約制。初回50分。まずはご相談ください。問い合わせ、工藤。電話、090-9106-7647。